ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
おはようございます。文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。朝活版大人カレッジ、使える学びをコンセプトに幅広いジャンルで講義をお届けしていく番組です。今朝の講師をご紹介しましょう。前回に続いて管理栄養士、健康運動指導士で東洋大学非常勤講師、竹波恵里さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いします。
さあ、前回は健康な体は筋肉が作るんだ、
はい、
こうちょっと見逃されがちな筋肉の大事な役割っていうのが本当に健康に大きな影響を与えるっていうね、はい、お話を伺ったんですけど、とにかく毎食毎食、はい、手のひらサイズの
手のひらサイズの
タンパク質を意識するという、はいはい、まあ、お話を伺ったんですけど、
はい、
まあ、あとそして回数が大事なんですよね、
はいはい、そうなんです。食事を1日3回取る、
はい、
これってすごく実は筋肉作りに意味のあることでして、食事って実は筋肉を合成に向かわせるスイッチになるんですね、
はいはい、
で実は筋肉って常に合成と分解を繰り返している組織で、うん、まあ、何かしらの刺激によってそれが合成の方に行ったり分解の方に行ったりっていう、まあ、流動的な性質を持っています。それが食事を食べることで合成に持っていけるの でその時に一緒にタンパク質という筋肉の材料があることが重要になります。
食べてないとどんどん筋肉は分解されていくってことですか、はい、
そうなんです。お腹が減っている時は筋肉が分解されている、まあ、こういうふうに思っていただいて間違いないかと。
で食べ始めると体を作るスイッチが入って、
はい、
その時の材料がタンパク質、
そういうことになります、
ということなんですね、
はい、
まあ、だからこう3食、
はい、
しかもこう、まあ、均等にというか、
はい、
一食にタンパク質を偏らせず食べることが大事、
そういうことです。素晴らしい
ことなんですね、
はい、
さあ、という、まあ、前回がそのタンパク質のお話だったんですが、今朝のテーマはこちらです。進化系筋肉男子、ヘルシーマッチョになる秘訣、前編。さあ、このヘルシーマッチョってのは何なんでしょうか
気になるワードですよね。私がちょっと作ってみた、はいはい、単語なんですけども、まずはですね、今のことしか頭になくって、単に見た目を良くするためだけに筋肉をつけているのは、まあ、ただの筋肉男子、
はいはいはい、
まあ、今だけマッチョっていうふうに私名付けてしまったんですけど、
まあ、比較的男性多いですよね、
はい、そうなんですよ。何のために筋トレしてるかっていうと、まあ、モテたいからとか、うん、かっこよくなりたいから、まあ、大体がそういう理由で筋肉作りしてる方って多いと思うんですが、そういう方たちって食事を見てみると、まあ、タンパク質は確かに重要なんですけども、タンパク質に極端に偏った食事をとっていて、それ以外の栄養素を無視してしまっている食事をとっていることが多いんですね、はい、で筋肉はあるのに免疫力が弱かったり、お腹が弱かったり、まあ、そういうちょっとあれっていうところが多いマッチョさんです。でそれに対してヘルシーマッチョは健康的な食生活をベースにして、うん、未来の健康まで見据えた筋肉作りをしている、うん、生涯現役の、まあ、一番かっこいいマッチョさんっていうふうに私は定義しています。
今だけじゃないですね。
今だけじゃない、
先のことも考えてるのがヘルシーマッチョ、
はい、ヘルシーマッチョ、女性はそういうヘルシーマッチョを実は一番理想の男性像として持っていると思います。
本当ですか
私のリサーチではそういうことになっていますね、はい、
これまあ確かに長く健康でいる、はい、長く元気でいるっていうのはすごくこう誰しも憧れだと思うんですけど、
はいはい、
まあ、そのためにまあ何が必要、タンパク質だけじゃないって言ってましたよね。
そうなんですよ、まあ、結論から言えば全ての栄養素が結果的にまあバランスよく存在していることが重要なんですね。で、まあ、栄養素って結局ですね、相互に作用して働いているので、一つだけの栄養素ではなかなかその実力を発揮することができないので、うんうんうん、まあ、全ての要素をバランスよく取るということが大前提になります。で例えばビタミン、ミネラル、まあ、こういった栄養素はヘルシーなイメージがあるので、まあ、必要なんだろうなっていうのはイメージされやすいと思うんですけども、ヘルシーマッチョになるためにはそれだけではなくてですね、普段悪者と思われがちな、はい、あの栄養素も必要なんですよ。
あのと言いますと、
あのと言いますとそれは脂質なんです。
一番こうなんか太る原因というか、はい、筋肉にとっては敵のようなイメージもあるんですけど、
そうですよね。
ではない。
ではない。まあ確かに長い間脂質は敵とみなされて、まあすごくね、かわいそうに扱われてきた栄養素なんですけども、うん、最近の主流はですね、いい脂質を選んで取りましょうと、うん、何でもかんでも脂質を排除するんじゃなくって、いい脂質を優先的に取ろう、こういうのが今の栄養素の主流の考え方になってきてます。
つまりはいい脂質と良くない脂質があるということなんですね。
そうなんです。脂質は実はその質の違いがあるんですね、うん、で脂質はタンパク質と糖質と並ぶ三大栄養素の一つとしてすごく重要なんですね、はいはい、でエネルギー源になるだけではなくて、細胞の膜、人間ってこう一つ一つ全部たくさんの細胞からできているんですけども、うん、その一つ一つの細胞をくるんでいる細胞膜、これを構成しているのが脂質。
あ、そうなんですか、はい、
なので非常に重要な栄養素でもあるんですね、はい、であとは男性ホルモンや女性ホルモンといった性ホルモンの材料にもなっています。でビタミン A や D といった油に溶ける性質のある栄養素、この吸収率を上げてくれる、こういった作用もあるので、うん、脂質を極端に制限してしまうと、こういった男性ホルモンの不足してしまったり、脂溶性のビタミンがうまく吸収されなくてビタミン不足になってしまう、はい、こういった困ったことが起きてしまいます。
もう細胞一個一個もね、
そう、
ちょっと膜
が
弱まっちゃうってことですもんね。
はい、なので、まあ、その細胞レベルからこう、まあ、レベルアップさせる栄養素として質のいい脂質を取る、まあ、これが今注目されているんですね、
はい、このじゃあ質のいい脂質っていうのはどういうものなんでしょうか、
は
い、
そうなんです、油は脂質の質を構成するのは脂肪酸というもので決まってくるんですね、
はい、脂肪酸、はい、聞いたことあります、
聞いたことありますか、
はい、
脂質というのはたくさんの脂肪酸でできているんですけども、はい、そのうちの脂肪酸の中で、EPA や DHA、
はい、
サプリメントでもよくあるので一度は耳にしたことある方多いと思うんですけど、これはですね N3 系脂肪酸と呼ばれている脂肪酸なんですね。
N はアルファベットで、はい、3は数字ですね。
3は数字です。
N3 系脂肪酸、
はい、別名オメガ3脂肪酸とも言われているので、こっちの方が聞いたことある方も多いかもしれません。で、もともとこの EPA、DHA といった、脂肪酸は血液サラサラ効果で脳卒中や心筋梗塞の予防効果があったり、はい、中性脂肪を減らしてくれたり、うん、脳の機能を改善してくれたりと、なんかマルチで健康効果が高い、優れた脂肪酸なんですね。でこれを質のいい脂質というふうに、うん、定義しています。で今までそういった健康効果で注目されていたんですけど、最近の研究で、うん、この EPA や DHA が筋肉の合成を促進してくれたり、うん、筋トレによって筋力アップの効果、これを促してくれる効果があったり、筋肉作りにもすごくいい作用があるということが報告されてきています。
そうなんですね、
はい、
どちらかといえば、まあ、DHA とかも、はい、まあ、特に、まあ、高齢者の方が意識してみたいなイメージは、
脳の機能を改善するので、
はい
はい、
っていうのはあったんですけど、
はい、
筋肉にも。
そうなんです。それ最近の研究で報告が出始めてるんですね、
はい、
でまだそのメカニズム自体は不明なんですけども、やはり細胞の膜の質を良くして筋肉の細胞を細胞レベルからパワーアップしてくれる可能性が高いと考えられているんです。はい、はい、
まさにでもヘルシーマッチョですね。
ヘルシーマッチョにはこの N3 系の脂肪酸は欠かせない脂質だと私は考えています。でこれはですね、じゃあ何に含んでいるのか、
はい、
何食べたらこれが取れるのかっていうことなんですけども、サンマ、イワシ、サバ、アジ、まあ、いわゆる青魚と言われているものにすごく多く含まれています。で昔の日本人は魚を多く食べてたので、うんうんうん、N3 系の脂肪酸って 十分取れていたんですね。でその恩恵を受けて日本人は長寿健康が作られていたというふうにも考えられているんですけども、最近は特に若い世代で魚離れが進んでしまっているので、この EPA や DHA の摂取量というのが不足してしまってるんですね、はいはいはい、なので普段お肉中心の方ほどですね、この青魚を意識して、まあ、少なくとも週に 2,3 回は食べる習慣をつけてほしいなと思っています。
まあ本当にこう今だけマッチョの皆さんも、はい、やっぱりこうささみだけじゃなくて、
ささみだけじゃなくて
青魚を取ると、はい、まあ、それがまた体にいい作用が、
筋肉を細胞レベルからパワーアップさせてくれる、はい、もちろん魚はタンパク質源にもなるので、うん、タンパク質という材料も補給してくれるし、細胞膜をレベルアップしてくれるので、まあ、一石二鳥、これはお肉にはない効果なんですね、うん、
はい、まあ、いわゆるこうお肉の脂質、はい、こう脂身のついたお肉は美味しいなと思いますけど、はい、まあ、ちょっと年齢とともに量は減ってきてますけど、
はいはい、
これはあんまり良くない油になっちゃうんですよね。
そうなんです。お肉に含まれている脂肪酸は飽和脂肪酸というものが多いんですね、はい、でこれももちろん不足してしまうと脳卒中のリスクが上がるとも言われているので、はい、ある程度の量は必要なんですけど、今の現代人のまあ食生活を見るとやはり取りすぎ、これが問題になっています、うん、で飽和脂肪酸の取りすぎは悪玉のコレステロールを増やしてしまって、これが動脈硬化の原因になって、うん、まあ、最終的には心筋梗塞とか脳梗塞、こういった深刻な病気の原因になってしまうと、
うん、
はい、なのでお肉の脂はできる限り控える、
うん、
で脂質を取るのであれば青魚のいい脂質を優先的に取る、
はい、
これが油と上手に付き合うポイントですかね、うん、
はい、まあ、特に、まあ、ダイエットを意識されている方、極力こう油は抑えていこう、はい、油は抑えていこうっていう、はい、まあ、食生活を気づかわれると思うんですけど、
はい、
まあ、実際その青魚 その DHA だったり EPA、
はい、
これはいい脂肪として、
はい、
いい脂質として、はい、まあ、取った方が、
取った方がいい油なんです、
うん、
もちろん取りすぎてしまえば EPA や DHA も良くない、エネルギーは過剰になるし、うん、良くない可能性も出てくるんですけども、今は全体的に不足してしまっているので、やはり特に若い世代ほど魚は積極的に食べて、その分お肉を控える、これがおすすめの取り方ですね、
はい、はい、さあということで今日はですね、竹波恵里さんから進化系筋肉男子ヘルシーマッチョになる秘訣前編ということでお話をしてもらいましたが、今度は後編なんですね、
はい、
まあ、今回も、まあ、脂質を取りましょう、いい脂質をっていうのも意外な話だったんですが、
はい、
次回もこれなんですかっていうものがおそらく出てくると思います。
そうですね、はい、
今日の講義はポッドキャストで月曜日に配信します。大人カレッジのホームページに聞く図書館というバナーがあります。こちらをクリックしてぜひアクセスして改めて聞いてください。今朝の講師は管理栄養士そして健康運動指導士で東洋大学非常勤講師竹波恵里さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では朝活版大人カレッジ、今朝はこの辺で、また来週です。